建築系ラジオ
第0号の、インターネットラジオ、これ多分全国で初の試みだと思うんですけども、ラジオで建築系のトークを発信しようという、そういう番組を始めたいと思います。で、タイトルなんですけども、一応仮称でしかありませんが、建築ランデブ、まあ、ランデブってのはフランス語で、まあ、待ち合わせですというそういう意味がありますが、ちょっと、タイトルについてはこれからまた募集をしたいと思います。番組の最後にそのお知らせを、言います。で、今日から、スタートするんですが、まだ第1号ではありません。これは試験的な収録で、この収録、まあ、この配信も、ちょっと今回は実験的な場所で、やります。僕自身のホームページで配信します。その後はまた違うところで本格的に配信したいと思います。で、まず番組の紹介ですけれども、この番組は、まあ、建築系の結構、いろんな方に話をしてもらうんですが、言葉で書けないことを、まあ、話すということで、書けなかったことを何か、表現できるんじゃないかという、そういう新しいメディアを、目指しています。つまりまだ建築ラジオというのはないんですよね。ということで、まず出演者の紹介をしたいと思います。で、
出演者じゃなくて、全員のね、この企画の全員のやつは誰でやってるか。
はい、今、話していただいたのは、山田浩二先生、大学工業大学の、
よろしくお願いします。山田浩二です。よろしくお願いします。
はい、准教授をされている、山田先生です。で、五十嵐太郎さん。
はい、東北大の五十嵐です。
准教授されてますね。
同じく。同じく。はい、よろしくお願いします。で、南康弘さん。
どうもよろしくお願いします。
准教授されてます。
ちょっと今日はこれで決められてるんですけど、はい、の3人と、僕、松田で、この番組を進めたいと思います。さて、今日ですが、実は名古屋に来てまして、まあ、この番組は、まずメイントークがあって、それに各それぞれの出演者のコーナーを作っていますが、まず今日のメイントークということで、テーマとして、今日は名古屋に来てるんですね。
ちなみに今ご収録してる場所はどこなんですか？
これはですね、大同工業大学という名古屋の大学です。
皆さんちょっとね、あれですけど、山田ゼミです、ね、
山田さんの、はい、研究室に来ております。で、じゃあ今日のテーマは、せっかくです、名古屋ということで話したいと思います。で、僕は実は名古屋ほとんど知らないんですね。で、今日のメンバーというか固定メンバーなんですけども、山田さんがずっと名古屋で先生されていて、
それで、まあ、まさくなかなかその名古屋というテーマで振りにくいと思うからさ、ちょっと僕の方がちょっと古いです。五十嵐太郎先生っていうのは実は何年前までですかね？
2002年から 3年間、2004年まで中部大学に行ったので、まあ、名古屋歴3年。
実はね、名古屋のこと詳しいんです。
そうですね。
詳しい。
実は僕も名古屋
だし、
五十嵐太郎さんも名古屋だから、うん、名古屋が詳しい2人がいて、それに対して名古屋のことよく知らない南先生と松田君っていうね、人がいると。で、ここで、じゃあ視聴者の皆さんもね、視聴者じゃない、聴衆者、ラジオの皆さんも、名古屋って知らない子も多いからね。じゃあ、せっかく第1号0号で、とりあえず、まあ、初回試験収録だけど、はい、名古屋テーマね。で、名古屋どうなんだということでね、
話してきたんですね。うん、一応、南さんは名古屋はどうですか？来られたことある？
いや、僕はあんまりよく知らない、実は知りよく知らないね。まあ、もちろん来たことはありますよ。ありますし、山田さんともいろいろ話したりとか、何ていうか、こう飲んだりするので、まあ、何度か来てるんですけども、詳しくは知らないですね。
僕も、今日本当に久しぶりに名古屋に来て、何年ぶりかぐらいかもしれないんですけども、駅前にすごいでかいモード学園のスパイラルのタワーがあるんですよね。あれはやっぱりちょっと街をガラッと変えてるんじゃないかという印象を受けました。ただその前あんまり知らないので、ちょっと数年前の、
じゃあそこら辺からさ、まずね、まあ、前の話を、今最近経ったさ、名古屋のランドスケープとか、そこら辺まで五十嵐さんに話してもらいましょう。
そうですね、
モード学園。
モード学園。
あれが、まあ、名古屋に与えた、その、意味っていうか、衝撃っていうかね。
まあ、名古屋の駅前、今あのまず JR の駅ビル、名前になってるわけ、ツインタワー、
セントラルタワー、
セントラルタワーっていうのがまず最初にこうすごい超高層ビルができて、でその後、まあ、万博の後ぐらいですかね、ルーセントとミッドランドスクエア、
ミッドランドスクエア
とで、今年東京モードバックのスパイラルタワーズができて、まあ、3つ実は3つとも日建設計がやっていて、まあ、駅前にあの、まあ、と高層ビルができて、まあ、割と名古屋の駅に前にこうビジネスセンターとか、なんかこういろんなものが、
ね、
あの新聞社だとかそれから引っ越したりっていう、まあ、そういう中でできたんだけど、ただあの、まあ、ルーセントはね、まあ、同じ日建設計なんだけど、あの日本橋にあるコレドっていう、こう、ちょっと湾曲した。まあ、
五十嵐さんの方から言えないから、僕の方から言うけど、ごめんなさい、日経世間。下手くそです。あの、汚い。あの、あまり綺麗じゃないけどね。
ちょっとごめんなさい。その、ルーセントっていうのは、どういうものですか？駅前。
いや、俺もよく知らんだけど、あの、名古屋にね、日経設計が設計した、はい、あのビルが3本、4本あるわけ。その中で、ルーセントタッパーっていうのがね。
高層ビル
ですね。そうです。超高層。
はい。
あんまりかっこよくない。
日経設計
そう
ですね。
日経の日経だから、まあ
五十嵐さんの方からね、有名な先生だから言えないと思
って、僕に言っていいんですけど、形態的には日本橋コレドっていうほとんど、まあ、そっくりだし、まあ、あの今更ね東京の二番線路やってもみたいな建築 でその次にできたミッドランドスクエア、こう山田さんと一緒に、あの
そうだ、
ね、あれ中日新聞だ
っけ、
取材で、まあ、ちょっといろいろボロクソに行ったんだけど、まあ、建築はすごくね丁寧に作ってあると思うんだけど、なんかこうまあ、冒険がないというか、
でもね、五十嵐さんそれ聞くんだよ、うん、あの五十嵐東京でもいいんだけど、俺名古屋じゃん、一緒にボロッカス解くとね、俺名古屋で干されるの、ね、
まあ、それ名古屋に行くか、
ただまあ、あんまり冒険してないビル、
まあ、だから要するに、まあ、とても優等生みたいなビルで、まあ、例えば比喩で言うと、例えばまあ名古屋のね一番駅前の最もいい場所に建物できるわけだから、あの、まあ、ランドマークになるべき、なんていうのかな、まあ、場所だし、まあ、その名古屋を代表するか、あ、違う、東海を代表する会社が入ってるわけだから、ランドマークになるべきなのに、
にもかかわらずって
やるんですね。まあ、政党会長に、ね、立候補前しろよっていうのが、なんかこう、結局しなかったような、まあ、ちょっと不甲斐ないビルなんですよ、ね、で、
そうだと思っていたら、実はなんかこいつやんちゃだなと思っていたやつが、急に立候補しだしたと。
はい、
それはその
モード学園ですね、まあ、確かにあれが一番目立ってますよね、
目立ってますね。それでも五十嵐がどういうふうに評価してるかちょっと分かんないけど、
あ、続けていいの、モード学園について言うとこれもあの、いや日本ではすごく珍しいドバイ型アイコン
ドバイ型
アイコン建築で、っていうか、まあ、それは東京でも再開発してる時に割と、まあ、鈴木博之さんはビジネススーツビルっていう言い方をしていて、東京も、まあ、バブルの時はよっぽど実験的なことをやって、まあ、最近再開発してもこう本当にもうなんかあのビジネススーツに身を固めた、まあ、なんかこう、
ね、
まあ、冒険がない再開発があって、で、やっぱ北京だとか、まあ、あるいはそれこそドバイみたいな、こんな建築ありかっていう、まあ、すごいあの強い形を持ったものがドバイにできている一方で、まあ、日本ではすごく珍しく、あの、まあ、スパイラルタワーズが、ね、で、それ、まあ、要するにクライアントがあの東京、まあ、モードバック でほぼ同時期っていうか今年の秋にオープンだけど、新宿のやはり西口にやっぱり三宅建造設計事務所がすごい異形のビルを作っていて、両方モードバックなんです。やっぱり理由は簡単で、社長建築なんですね。社長っていうか、あのモードバックのトップが、あのとにかくモードバックはやっぱそういうビルの形で目立とうっていうことをすごくあのはっきり言って、まあ、コンペであの日建設計もあの、ね、社内で6万ぐらい出したらしいんですよ、聞いたら。もっと10万ぐらいかな、で日建設計の中で最もこれはさすがに通らないんだろうっていう最後あの、まあ、ちょっとあの作ってみたビルが実はコンペに買ってできたっていう、まあ、そういうあの社長がうんって言わなきゃ絶対できないなっていう。
なるほど、はい、というわけでちょっと名古屋の駅前の話をしていただいたんですけれども、名古屋というと、まあ、そういう東京、京都、大阪に次いで第3の都市ということなんですが、名古屋の建築シーンについて、数年前に五十嵐さんが名古屋に来られた時に、非常に盛り上がってないというようなことを五十嵐さんがいろんなところで書かれたと思うんですよね。
名古屋は
それは、それで大名古屋論でしたっけ、そういう話があったと思いますし、それから 名古屋建築会議っていうのもできたんですよね。
そうです、名古屋建築会議っていうのがありました、は
い、でその頃の状況についてちょっとお聞きしたいんですけども、数年前ですよね、5年ぐらい前ですね。
何年前でしょ、五十嵐さん、あれ名古屋建築会議。
まあ、僕2002年に来たからその時にできた、まあ、30代から40代ぐらい、まあ、頭からの名古屋在住の建築家と若手の、まあ、研究者のネットワーク、はい、
ちょっと皆さんから一言
僕はその辺の経緯よくわからないんですけど、その会って今でも活動を続けてるんですよね。
ね、僕も今自分が関わってないかわからないですが、どうなんですか。それはあの
山田さんに聞くしかないと思います
。むしろ外部からの話聞いて、あの、まあ、山田さんちょっと取材してるから、うん、外から見た時に一番名古屋の建築っていうのは何を見に行くものなの、
うん、なんですね。僕らはだから本当に、まあ、有名な建築家が設計した代表的なガイドマップに載ってるような建築を見に行くっていうふうに、まあ、一般的になると思うんですけども、そうすると数がかなり限定されてきて、古川紀章 の美術館であるとか、まあ、オアシスとか、まあ、本当に正直なところ数えるほどしか分からないんですよ。だから、まあ、それ以上のことっていうのは、まあ、あまり情報としては、まあ、正直なところ認識してないんですよ。
そうするとオアシスと、黒川さんの美術館ということは、まあ、そんなに積極的だったって感じじゃない
ですね。黒川さんの美術館のことですね、
うん、
あと正直黒川さんについては僕も自分名古屋だけど、うん、名古屋市美術館の暮らしが印象はないです、
うん、君は
青木淳さんのビトンがありますよね、うん、ビトンの第一作、あれはすごく鮮明に覚えてます。
なかなかルイ・ヴィトンはすごい重要で、あそこから始まっているので、今市松模様のモアレを発生すれば仙台にもあるし、シンガポールにもあるし、もう海外いろんなところにあるし、それが青木淳の事務所のディシシーズにも全部受け継がれて、でも最初なんだよね。だから実は名古屋の人が誇っていいと思うのは、うん、ルイ・ヴィトンが建築家とコラボレーションを世界で一番最初にやったのは実は佐賀にあるルイ・ヴィトンビルで、このことをもちろん名古屋の人は誇りに思った方がいいと思う
た, ただその今言わせが知ってるって言ってることを僕は解説すると、名古屋の人はあれを青木淳がこうしてんじゃなくてルイ・ヴィトンと思ってる、 あれを青木淳さんがこうしてああして初めてこうやってああなってって、それを思ってない。ルイ・ヴィトン、ルイ・ヴィトンが名古屋にできたっていうふうに思ってる。
やっぱり建築家の認識がそんなに強くないんですかね。
おっしゃるとおりです。お恥ずかしながら、
はい、他にそんなもんですかね。
そんなもんなんだよ名古屋、
まあ、多分探したらいろいろあると思うんですけども、
うん、そういやあるんだけど、だから名古屋で建築家がデザイナーっていうのがね認められると大変なんだ。
一応名古屋で、昔オリンピックを招致しようとしたことがあったって聞いたんです。あれはいつ頃ですか。
あれはね、まさにその
年代、
そんな
80年代の後半ぐらいじゃない。
知らないじゃんか俺。
多分80年代の後半ぐらいでしょ。
そうだね。
で失敗してデザインハックとかやったんだ
よ。いやごめんなさい、あとでその補足で情報流しておいてくださいよ。ただね、僕非常に覚えてるのは名古屋ね、当時ね僕いたでしょ、はい、テレビとかそういうのね、もう間違いなく名古屋にね来るに違いないっていうオリンピックが
88ってことはバルセロナと同じこと、
違う違う、セウソウル
ソウルソウル、ソウル、あごめんなさい、
ソウル
ソウル
の時での
オリンピック、じゃあ80年代前半
ソウルで取られたの、名古屋に違いないって言ってね、僕がそれちょっと聞いた覚えがあって、名古屋っていうかもしれないと思ったら外人がさセウルって言ってる、
セウル、
あそうそう
そう、
それで名古屋の人みんな衝撃を受けて、さっき五十嵐さん言ったけど代わりのやつやろうって言って名古屋デザイン博って言ってね、
あそれでデザイン博
おかしなことやったりね、
どんな感じだったんですかそのデザイン博
って。デザイン博って 僕はねその頃建築大学生だったでね、今のね女房と当時付き合っていて、はい、一緒にデートでねそのデザイン博っていうのも行った覚えはあるんだけど、
ちなみに場所はどこら辺ですか。
場所は分散してたの、名古屋城のとことかね、名古屋港の辺とかね分散してた、
あ、いろんな
名古屋市なんですね、うん、それでね 女房と付き合ってる頃にデートで行った覚えあるんだけど、建築を俺目指してない頃だから、うん、全然イメージがない、
まあ、大学入る前ですよね、
うん、っていうことはすごく僕いいことだなと思って、僕らはさ博覧会で自分たちが建築をやってるからこれがこうだああだってすごい興味持つけど、建築持ってないやつっていうのはいかにどうでもいいか興味持たないかっていうことがね、それ同時に僕最近分かってるよね。ただ石山治さんが確か鉄で、ね、アントニオ・ガウディのサグラダ・ファミリア作ってるんね、それはなんとなくイメージで持ってる。もちろん石山治っていうのはその頃知らなかったけど、
例えば五十嵐さんが名古屋に来られた時のその名古屋のイメージというかそういうのをもしよろしければ。
イメージやっぱないない
何もない、建築的にはないってことですよね。
やっぱないね。で僕の場合はあれ名古屋来てむしろ違うネタで結婚式協会の本を書いたのはやっぱ名古屋来たきっかけで、
それが来た
んですか。まあ、名古屋だけじゃないんだけど、実際ただその僕が通っていた中部大学っていうのが、まあ、結構名古屋の外れっていうか郊外なので、大学の近くにやっぱりすごい巨大なウェディングチャペルがあるのと気になって、まあ、基本的にはなんかその場にいる環境でなんかネタを作ろうと思ってそこからウェディングチャペルを研究始めたんで、
今日はね後でまあそのね実際カルスメディマクセイのコーナーで出演してくれると思うんだけど、浅野さんっていうのが後で出てくると思う。彼女も言ってたけど、五十嵐先生の本を買おうと思った時にその結婚式協会っていうのがあったというようなこともない、どうしよう買おうかしらっていう話をしてたんだけど、五十嵐さんが、ね、その結婚式協会っていうのを注目したのは
名古屋
なんですよね、うん、そしてまあ、これは僕 の, あれでもないですけど、今卒業設計展っていって仙台でやってますね、ああいうことの多分起点になったのも名古屋だと思うんですね。イガラス太郎がいろんなことをこう得てちょっとこう増やしてた場所ではね、名古屋ってのは、ね、
まあ、なんかデザインの文脈でね、その名古屋がその地域的なプレゼンスを高めたきっかけっていうのは、まあ、数年前の愛知万博だと思うんです。
そうです。
あの時にその菊田さんがグローバルループっていうことをメインにマスタープランを行って、その時例えばザイアナポロとかっていうのを、それから大江トラスさんって日本だと、まあ、そういうこういろんな、まあ、よく名の知れた建築家たちが参加して、で、まあ、時代的にもかなりこう、まあ、近過去っていうか近い過去の時代のことであって、まあ、正直なところその地域に非常にこう詳しい人ではないと建築的に特筆すべきものっていうのはすぐに出てこないんだけども、まあ、あれは一つのきっかけとしてその名古屋が、まあ、あるその認知を得るその、まあ、機会になったなっていうような印象はありましたよね。
ちなみに某出版社ってすぐ分かりますけども、名古屋の建築ガイドをまあ作ろうと、東京にあって大阪にあってで企画出したらやっぱりボツになりましたね。
なるほど。それはやっぱりまだ
名古屋の総会見でやってもやっぱそんなに数がないというか、
つまんねえんだよ。
愛知万博は愛知万博でいろいろ不満もすごいありますけどね。
だからそのことがね、なぜ少し意外に感じるかって言ったら、対人口比に対する名建築っていうのが少ないからっていうふうに感じると思うんです
よ、直感的には。
多分さ、この間五十嵐さんとか山田さんといったね、例えばその出雲とか、まあ、その要するに山陰地方、あの辺りは対人口比に対するその現代建築であるとか、あるいはマスターピースの建築がこう数が多いから目立つわけですよ。でその東京、名古屋、それから大阪、まあ、あるいは福岡も含めて、例えば福岡なんかは実は見る建築がかなり多いわけですよ。でそれと比較した場合に対人口比あたりの名建築 の、まあ、その数がやっぱ圧倒的に少ないなという印象はありますよね。
まあ、逆に言うとこれからどんどんここで新しい建築を建てる可能性があるってことですね。
ないと思う。
結構建築系の大学は多いですよね。
名古屋のみんな頑張って
大道工業大学多分
大道工業大学頑張って
る可能性があればね、多分名古屋にいるさ30代40代の建築家もさ、もっとこう仕事がいっぱいあって困ってる、忙しくて困ってるはずだけど、なかなかそういうふうには風向きはね回ってないから、
これから山田県で頑張っていけるんじゃないの。
そうです、
山田県ならね頑張るけど、名古屋で建築家に頑張ってもらう、
じゃあそんな感じですかね。今日の名古屋、名古屋論ってこれで、
なんとりあえずこれでいこうか。次はどこに行こう。次の場所、場所、
まあ次は、
そあ次、次回ね、
あ次回、
次回ぐらいさんどこに行けばいい、
どこね、どこでもいいか。それは、
まあ、それを募集しようか。それもいや、だから来てほしいっていうの
はな、あどっか来てほしいね、
うん、
まあ、そういうのがあったら募集けるの。
じゃあ募集しますよ、ライジャーのみんな。まだ住所と、住所ないな、まだ、
まあ、まあ、だけど、うん、メールでいいんじゃない、
メールで、うん、
聞いてる人は分かると思いますけども、うん、あのメールアドレスに、まあ、事務所のメールアドレスを送ってくれれば、うん、それでちょっと検討した
いと思います。
だからさ、例えば地方のさ大学でもいいんじゃない、うん、この大学に来てその大学で収録してほしいとかね、それこそ鹿児島から北海道まで。
僕ね、沖縄と北海道は行ったことないから。
沖縄いいね、
ぜひ沖縄と北海道から。
沖縄だってあの入江さんっていうね、知り合いの建築家で琉球大学の先生もいるから、
あの沖縄いいね、
沖縄もいいじゃない。
ぜひ次回沖縄
行きたい。沖縄
ピンポイントで盛り上がってきましたけど、
沖縄あんまりね、せっかくラジオだからあんまり東京とかね、大阪名古屋ってやりたくない。
まあね、ある意味ね、
淡路島とかそういうとこじゃなくて、
あ、なんか和歌山とかさ。
そうそうそうそう、
これなかなかキリがなさそうなので、ここら辺でちょっと一旦切りたいと思います。
了解、
はい。